マザーハウス旅するラジオ、ぜひ行ってほしい世界のこの街。こんばんは、ナビゲーターのヨッシーこと吉波です。この番組ではマザーハウススタッフが訪れたことのある世界のお気に入りの街をリレー形式でご案内していきます。変わり者が多いマザーハウススタッフの旅先はとっても個性的です。次のお休みの旅行に一味違う旅先をお届けしていきます。今日もですね、先週に引き続きアシック福岡天神店の池田さんに来ていただいております。池田さん、こんばんは。
こんばんは。
池田さんには先週に引き続き、ベトナムのハノイという街をご案内いただきます。で、ちょっとそのお話に入る前に、池田さんは、私もね、よく東京にいたとこ、時にお話させていただいたり、遊ばせていただいたんですけど、ご実家がお寺ということで、なんかお寺でナイトフィーバーをしているって噂をなんか聞いたんですけど、これどういうことなんですかね。
何でしょうか、字面がすごいですけれども
、はい、噂の字面が、
なんて言うでしょう、お寺のマルシェっていうのがなんか最近よくこだわれてたりするんです。それの夜バージョンの言い方の違いでありまして、はいはい、もともとうちのお寺、こう祈祷寺でお祈りしたりとかするんですけれども、はいはいはい、その時にこうご飯屋さんだったりとか、手作りのものを売っている雑貨屋さんだったりっていうのをお呼びして、でこのコロナ期間でめっきりお仕事がなくなってしまったりっていう影響もかなり大きく受けてらっしゃったので、お寺に、お寺で一緒に、お寺もなかなか寂しい状態もずっと続いてたので、一緒に行けませんかということで、ちょっとお寺でマルシェしたり、お堂をプロジェクションマッピングで照らしたり、いろいろやってるみたいですね。
すごい、むちゃくちゃおつなことやってます。プロジェクションマッピングやってるんですか？
何でも、流行ってるものは何でも取り入れるみたいな形でやってみ
たい。すごい、適応能力が半端ないですね。
すごいですね。
へえ。あれ、ご実家どちらなんですっけ？
実家のお寺は栃木県、お寺は群馬県館林市ですね。
おー、そうなんだ。なかなか、はい、じゃあ帰ったりは今はできないけど、なんかそういうことを今やってるっていう感じなんですね。
うん、そうなんですよ。父から送られてきます。
あ、写真とかが届くわけですね。いや、すごい、なんかね、なんかお寺で育って、なんかたくさんの人に囲まれて育ったからこそ、なんか池田さんのこの明るさなのかなっていうところと、実家のお寺でナイトフィーバーっていう話がちょっと気になっちゃったんで、すいません、ついつい聞いちゃったんですけど。ぜひ落ち着いたら群馬のご実家にも帰れるようになるといいですね。
本当ですね。
ありがとうございます。ちょっと池田さんのご実家の話が聞けたところで、最初の話に戻ろうと思います。ありがとうございます。
はい。
ですね、前回はベトナムに行こうと思ったきっかけで、その6つの、成長のあるベトナム語のお話をかなり詳しく教えていただいたんですけれども、早速今日は街の話を聞いていきたいなと思っております。で、おすすめポイントの2つ目に、カフェに雑貨、街歩きにぴったりの魅力的な街並みっていうのを挙げてくださってたんですが、こちらについて教えてもらってもいいですか？
はい、おすすめしたいのは旧市街エリアと言われている場所です。旅行の醍醐味っていうと、その国の文化に触れられる街歩きだと思うんですけど、ここではベトナム、練乳が入ったベトナムコーヒーだったり、雑貨っていうところもたくさん楽しんでいただけまして、いろいろの街歩きを楽しめるエリアになっています。
すごい。私もベトナム行ったことあるんですけど、めっちゃベトナムコーヒー飲んでたらっていうのを思い出しました。
美味しいですよね。
美味しいのでね。これ、旧市街っていうぐらいなんで、なんか歴史のある街なんですか？
そうなんですよ。ハノイっていうところも、現在も首都なんですけど、北部、11世紀から19世紀っていう歴史の中で、タンロンっていう名前で、首都と言われていて、その中心地だったというところで、昔の古都という位置づけなんでしょうかね。日本でいう京都みたいな形だと理解しています。
なるほど。だから旧市街っていう名前だし、ちょっと古い町並みもちゃんと残っているようなエリアなんですね。
そうなんですよ。
なんか是非町の方で挙げていただいてた、すごい綺麗なセントジョセフ教会っていうところがあるんですね。
そうなんです。ここの教会は本当に 目に入ってきた時にかなり印象が強い教会にな
って、
はい、モデルはパリのノートルダム大聖堂と言われていて、100年以上前に建設された歴史ある教会なんです。
あ、そうなんですね。だからこのこう見た目というか、すごい荘厳な装飾がされていて。
そうなんですよ。この、外側 の外観も素晴らしいんですけど、やっぱり一歩中に気軽に入れるようになっていて、参拝ができるんですけど、はい、中入ってみるとステンドグラスが本当に素晴らしくて、
いやー、これすっごい綺麗ですね。なんか
すっごい綺麗なんですよ。
外側の荘厳な感じとはまた違って、ちょっとこう繊細な美しさというか。
そうなんです。中はすごい真っ白で、ゴシック建築というか、なんかちょっと強さのある外側と相反して柔らかな雰囲気で、
すごい。もうなんか池田さん以外もめちゃくちゃ人がいるなっていう、ちょっと今はこんな感じでは見れないんだろうけど。すごい外と中のね、ちょっとこうギャップもすごい素敵だなと思ったんですが、この旧市街エリアではこういうちょっとこう歴史ある建造物以外にも結構なんかグルメが充実してるっていうことも聞いたんですけれども、なんかおすすめのグルメとかってありますか？
あります。私食いしん坊でして、食べるために旅行に行ってたんですけれども、
はい、
ベトナムといったらバインミーかなと思います。バインミーってもともとベトナム語でパンっていう意味なんですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。今ではね、やっぱこのフランスパン、固めのパンにそれをこう縦にスライスしてナマスみたいなものを入れたりとか、ハムとかパクチーとかペーストなんかをいっぱい詰めて簡単に食べられるベトナムの軽食として楽しまれてるんですけど、それもいっぱいありますよ。
なんか最近日本でもね、バインミー専門店とかランチでバインミー出してるお店とかも出てきて流行ってるかなと思うんですけど、なんかおすすめのこう中の具材とかあったりするんですか？
私はやっぱりレバーペーストがいっぱい入ってるのがすごい好きで、ベースが入ってるんですよ、ベトナムのは。
あ、そうなんだ。全然知らなかった、本場の味を。
レバーのペーストが入ってるんですけど、それがこう、何とも言えない香草とのパクチーとの相性がこうバチンとぶつかった時に大変美味しいですね。
あー、すごい、もう食レポが上手。食べたくなった。あー、そうなんだ。いや、なんか私もベトナム行ったんですけど、まあ、結構前だったんで、バインミーを食べた記憶がなくて、ちょっと今の聞いてちょっと絶対食べるってなりました。
ください。あ、もしね、パクチーが苦手だよって方にはもう一つおすすめがあって、バインセオって言うんですけど、卵とかが混ざった生地の中に野菜とかそぼろとか、そういう日本人にも親しみやすい具材が入った日本のベトナムのお好み焼きって言われていて、
へ、
こちらもね大変美味しくって食べやすいので、少しこうお腹を休めたいなって時にはおすすめです。
わ、すごい、もうパクチーが苦手な人のことも考えて用意してきてる感じがもうちょっと心強い。もうちょっとこっちも私も食べに行こうってなりました。
見てください。
ありがとうございます。いや、今すごいね、もう食べ物のお話していただいたんですけれども、どうやらその食べ物以外にもおすすめがあるということで、3つ目 のハノイのおすすめポイントで、とにかく安くてとっても美味しいチェーについてということで、このチェーっていうのは、すみません、そもそもこれ発音合ってます？
チェーはですね、最初の前回の投稿を聞き返していただければいいかなと思うんですけれども、下がる成長がついてまして、チェーでちょっと下がります。
チェー、
はい、はい、大丈夫です。グレートです。
お、ありがとうございます。池田先生、ありがとうございます。すごいです。なんかすっかりもう、なんかもうベトナム語の先生みたいな感じになっちゃってるんですけど。
喋れないんですけどね。
すごい、もう楽しくレッスンできるんで、嬉しいです。これ言っていただいたチェーって具体的にどんな食べ物というか、スイーツみたいな感じなんですかね、お写真見ると。
そうなんです。まあ、バインミーバインセオときてやっぱりちょっとお腹も満たされてきたかなって時に、うんうん、やっぱり食べたいのはデザートかなと思いまして
完全に食べる人のこと考えてる
おります。チェと言いまして、簡単に紹介すると日本でいうぜんざいのようなもので、うん、ベトナムのそうそう優しいお芋とかお豆、うぐいす豆だったりをひよこ豆とかペーストにしたものに、あの果物とか、うん、あの白玉とかを入れて、その上にあの甘いココナッツミルクをかけていただくベトナムの伝統的なスイーツなんです。
あ、へえ、すごい美味しそう。なんか優しそうな味なんですね、デザートといっても。
そうなんですよ。あのそんなにキンキンに冷えてなくて、基本はぬるいんですけど、それがなんか
そうなんだ具体的にどんな感じの味がするんですか？
そうですね、あのお芋のペースト、スイートポテトをすごくこしたあの甘さを加えてないものにココナッツミルクがかかってるような感じの優しい味わいです。
あ、でキンキンに冷えてるわけでもなくって、ちょっとぬるいぐらいで
多分あのそうですね、これあのチェってこの場所によっていろいろ味が変わっていくんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、あのハノイの方はあのやっぱり北部っていうところもあって、うん、芋とかがやっぱり取れるっていうところ、うん、で果物とかっていうよりかはあの根菜っていうあの文化もあって、あの芋系なんですけど、あの一方南に下がってホーチミンに行くと、うん、結構きらびやかで、多分あれは冷たいんだと思うんですけど、ゼリーとかキラキラのフルーツとかが入ってて、ちょっとまた変わっていくチェーンになります。
あ、すごい。じゃあベトナムの中でもハノイとかホーチミンとか食べる場所によってもちょっと味だったりこう、うん、なんかこう温度とかも変わって、それもなんか楽しめるっていう感じなんですね。
そうなんですよ。
わあ、すごい。もうなんか北さんもうハノイマスター、ベトナムマスターじゃないですかめっちゃ聞いてありがとうございますちなみにあのお話を聞いてると、なんかすっごいハノイを楽しみ尽くしてる印象なんですけど、何かこう旅の心残りというか、まあ、次行けたらこういうことしたいなとかってあったりします？
あるんです。これが あるんですよ。あの市街地から少し離れたところに、あのたまたまチェーを探し求めて歩いてた時に見つけたカフェがありまして、
はいはい、
このカフェあの女性のマスターが、マスターじゃないですね、女性のご主人がいるカフェだったんですけど、うんうんうん、その方が音楽が大好きで、あのギターとかが何本か置いてあって、お客さんが好きにこうつまぶような、あの雰囲気のお店だったんですよね。
すごい。
初めて入ったんですけど、あのそのご主人がやっぱりあのベトナム語しか話せなくて、
うんうん、
あのなかなかね、あの私も音楽をやってるんですとか、あの Google 翻訳を使って、うんうん、
すごい
やり取りしようと思ったんですけど、なんとなく、うんうん、み
た
いな、伝わらなくて、
うんうんうんうん、
すごいコーヒーも美味しくって、あの、うん、すごく素敵で楽しめたよっていうのを伝えたかったんだけど、伝えられなかったっていう悔しさが残って、
あーそっか、
伝えたいなと思っています。
うんうんうん、なんかせっかく本当に素敵なお店、うん、それこそ池田さんの好きな音楽っていうところも接点があって、コーヒーも美味しくてっていうところで思いを伝えたいっていう気持ちがあったんですね。
そうなんですよ。
あーそっか。それもあってなんかベトナム語勉強しようみたいなのもあったりしたんですか？
そうですね、それもあってより一層強く勉強したいなと思って、学校の中に選べる選択制のコースがあるんですけど、それで1年間ベトナム語勉強しました。
すごい。大学のってことですか
あ、そうです、そうです。
あ、そうだったんだ、うん、あ、だからか。なんかもうやたらこう教え方がなんか慣れてるなと思ったんですけどなんかそうそうそう、だしなんか学校の先生みたいだなと思ったんですけど、なんかちょっと今のですごい合点がいきました
教わってたもんですね。
そうだね、教えてたわけじゃないですけどねもう池田さんの元から の, あの強みですね、それはね学校の先生みたいになっちゃうあ、すごい。いやもうそしたらあれですね、なんかこう今の状況が落ち着いたらぜひベトナム語もブラッシュアップさせて、でなんか本当にこうなんかね、池田さんがこうそのハノイの、ね、旧市街から離れたところのカフェでなんかベトナム語で思いを伝えられる場面をぜひ見てみたいなというふうに思いました。
うんうん、私も望んでます、うん、頑張ります、
頑張ります。ぜひオンライン講座で教えながらちょっと上達してさせていきましょう
頑張りましょう、
はい、わありがとうございます。最後はちょっとなんか感動的な話までいろいろ聞かせてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、ちょっとねなかなかあったりはできないんですけど、またベトナム語講座も含めいろいろオンラインで話しましょう
楽しみにしてます、
はい、じゃあ池田さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。いや池田さんのハノイのお話今週もすごい素敵でしたね。なんか本当にこう旧市街の素敵な教会の話から本当にこうなんか食レポが上手すぎて本当に食べたくなっちゃったんですけど、ベトナムハノイの食べ物から、そして最後はやっぱり勉強してベトナム語上達した上でまたベトナムにハノイに行きたいなってお話まで、すごい池田さんの人柄と明るさと、あとちょっとこう真面目なところも含めて知ることができて、なんか私自身もベトナムハノイに行っていろいろ食べてみたいなと思ったし、そのカフェにも行ってみたいなっていう気持ちになりました。はい、さてこの番組はマザーハウスのサイトに加えて購読に便利なポッドキャストや Spotify でも配信しております。ぜひマザーハウスまたはぜひ行ってほしい世界のこの街で検索フォローをお願いいたします。ではまた来週も一緒に楽しく世界を旅していきましょう。